だ。打ち破れても立ち向かう力はいらなくなった。ペットボトルみたいに誰かに捨てられた。健やかな時も辞める時もいつもお前の真ん中貫くんがこの声だったらな。幸せが溢れてしまいそうな時にお前を初めて抱き寄せた時に守るしかない。
スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。聞いていただいたのはスケキヨで幸せが溢れてしまいそうな時でした。どうも、小出圭介です。よろしくお願いします。ということでですね、何も恐れずに、やっていこうと思いますけども、まずですね、ちょっと、本当にごめんなさいなことが起きてですね、今日僕収録にまさかの遅刻をしてしまいました。本当すいませんでした。すいません。これ、言い訳でも何でもないんですけど、起きていて、僕、アラームというか、その当日の、まあ、ライブの日も、ラジオの日も、この時間に着いたら間に合うなっていうのを、まずブックマーク登録して、でその時間から逆算してアラームをこうつけるんですね。そのアラームをつける時間がミスってましたね。1時間ミスってて、電車で迎えながら、うわ本当にごめんなさいだわって思って、今日は動揺しながらのお送りになると思うのですが、なので早速、ゲストさんをお招きしようと思います。無欲さんです。
あ、どうもこんにちは、無欲と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ってことで、はい、無欲さんから出たいと言ってくれて、ね、はい、本当ね、はい、この番組ゲスト募集随時ねしてるんですけど、なかなかそうやって直接出してよって言ってくれる人がもうなかなかいないというか、すごく嬉しかったです。僕は無欲さんにまさか自分からって、なかなかこう声かけるつらいんですよね、なんかこう。
ああ、なるほど。
特にその例えば自分のその弟分だったり可愛がってる後輩っていうか、うん、その結構出てよとか言えるんですけど、無欲さんとかなると僕はなかなか自分からは言えなかったので、ありがたいですね。普段はどういった活動をされて、僕はまあ知ってますけど皆さんに。
普段は、はい、横浜都内でですね、はい、弾き語りの活動をやってますね。音楽のロックンロールをやっております。
ロックンロール、
はい、
そう、無欲さんのツイッターがすごく好きで、僕この前プライベートというか、それでも普通に無欲さんと喋ったり飲んだりするんですけども、うん、2人で、あ、その友人の忽間祐樹さんも入れて3人でスタ丼を食べたんですよね。すごく量が多いやつ、ね、でその日なんか下北のスタ丼屋さんはなんか楽器を持ってたら、うん、ロック盛り、
あ、そう
とか言って、忽間さんがギターを持ってたんで3人とも飯が 30% 増しになったんです、うん、もう死にましたね。
あれ食べれないよね。
多かったですね。
あれは多い。
あれは多い、うん、600、700ぐらい全部肉入れたらあって、無欲さんのツイートでスタ丼を食べた、死んだ、ロックンロール。何がロックンロール。
そう、
あれは笑った、本当に。
あれはうまかった。
うまかった。味が美味しいんですよね。
うまいね。
近くにあったらどんどん食べても、うん、行っちゃうって感じですけどね。そんな無欲さんのね、2人で今日はお送りしようと思います。普段の、そう、無欲さんのライブ見たことある人とかね、 YouTube 見たことある人は普段のことを知らないと思うんですよ。その
確かに
普段の、無欲さんって今のこの3分の時点でも、うん、もうライブしか知らない人は、あ、無欲さんって喋るんだ。僕だとそう思いますね。一言も喋んないイメージがやっぱりライブ見ると、うん、ありますね。全然皆さん多分驚いてると思います、ね、なのでそんな皆さんのために、うん、無欲さんの 通常時というかね、うん、普通のライブじゃない時のみおきさんの魅力も知っていただけたらと思いますので、今日は、30分よろしくお願いします。
お願いします。
はい、スケキヨの、遅刻してごめんなさい番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スケキヨの今夜も何も言わないでフリードグのコーナーです。イエーイ。ってことでですね、今日はいつもこのタイトルコールするとき僕小ボケを挟むんですけど、今日はわざと書いてきてないので、頭の中からもどんどんインスピレーションで言っていこうと
言っていきましょう
思うんですけどもね。そうなんですよ、今日は無欲さんとフリートークのコーナーなんですけども、普段僕ら何喋ってますかね。プロレス話したりも、
プロレスは俺が一方的な話だから
僕が一時期のプロレスをちょっと知ってるぐらいね、猪木さんとかの話
なんだかんだやっぱ音楽の話、
音楽の話もねしますよね、うん、普通に夜通し喋ったりしますもん、うん、全然飲みながら。そうで、無欲さんって多分みんなも思ってると思うんですけど、日本酒とか焼酎飲みそうじゃないですか、
あ
イメージ的に。
そうらしいね、なんか、ね、
なんかこう和な感じがするんですよ、うんうん、でも飲むお酒何でしたっけ、みよくさん。
カシソーレーヌ
びっくりするでしょこれ皆さん、うん、聞きましたかこれ本当ね、僕もびっくりしたんですけど、最初なんか MC の時に時々言うんですよね、うん、終わったらカシスオレンジ飲もうと思います、こうちょっとこうみんなの喋りやすいようにね、うん、してくれてるんですけど、冗談かなと思ったら本当にドリンクカウンターでカシスオレンジくださいって本当なんやと、うん、朝まで飲んでてもカシスオレンジですからね、うん、本当に
あれはもう基本だよねカシスオレンジを飲まないと
始まらない、
始ま
ら
ない
始まらない、うん、日本酒飲んだらどうなるんですか。
日本酒の、あ、そう、逆に俺酒に弱いのかもしれないね。
あ、
日本酒飲むとすぐなんか変な感じになるから。
変な感じ
そうだから、なんかなんだ、その場を楽しむ、程よく楽しむために、
ちょうどいいのがカシスオレンジ。あ、でも分かる気がするな。俺も最近、前まではなんかこうバカみたいに一気飲みとか、やっぱそのなんていうんですかね、濃いお酒を飲みたいみたいなしゃしゃってた時期があったんですけど、最近思うのはその打ち上げ最後までやっぱできればこう酔っ払いすぎて寝たくないし、みんなと喋りたいので、こう気持ちよく飲んで楽しく喋って、でできれば次の日残らないというか、なんかこうなんならやっぱり機材持って帰る時に泥酔してたらやっぱ楽器も危ないというか、盗難とかもね、寝ちゃったら、
あれ持ってく人いるんだよね。
本当思いますよ、
あれダメだよね。
ダメだ
よ
本当に。皆さん
これ大丈夫か、出てないか、
持ってっちゃダメですよ、
持って
人の楽器を。
あれ持って
本当、持っていくもんじゃねえから。
それね、ちゃんと言いましょう。
本当に本当ね、盗難とかダメだから、
あれ
人のもの盗んじゃ
ダメだよ、
あれダメだ人のもの盗んじゃダメだよ。
あれ本当一言じゃなくてさ、はい、俺の友達でもパクられたやつね。あ、友達でもないんだけど、
楽屋でですかね、寝てた時
あのトイレで。
え、どういうことですか、
トイレ。と、駅のトイレあるでしょ、公衆トイレで。要はちょっと大きい方をするときに、はい、箱に入れちゃうとちょっと邪魔になっちゃうから、はい、トイレの前に置いてたなって。
ああ、
その間に持ってかれちゃった。
それはだから、これを勉強にというか、うん、皆さんもこれ楽器やってる人も何でもそうですけど、ゴルフでもみんなそれぞれ大事なものって違うくて、なので本当に気をつけましょう。楽屋でも本当そうだし、
もう、ね、楽器とかはあれだよね、自分の体の一部と本当に思わないと。
少しでもね、目を離したらね、もう自分の我が子とかそういうのと同じというか、何でもそうで、だからこれ僕の意見というか、4分前ですね、すみません、ストップウォッチを僕が押し忘れてましたからね、ちょっとストップウォッチを押したら00000ってなってて、あと4分前ですってことですね、うん、本当僕よく思うのが、こう電車移動の時とかにその楽器とかにこう、まあ、悪気わざとぶつかるわけじゃないですよ、うん、人が例えばこうゴンってぶつかって、 やっぱ僕としては大事なものなのでイラッとするわけですよ、うん、ぶつかるのが悪いんじゃなくて、うん、その一言そのあすいませんとか、うん、でそれも思うんですよ。例えば、うん、皆さんのねお子さんがいる人のお子さんにガッて歩いてる人の足がバッて当たって蹴る形になったと、それで謝らんやつおったらそれはブチ切れるでしょ、うん、っていうのを本当に言いたい皆さんに。
そう
皆さんにというかその人のねものにぶつかったら謝ろうよと。そうしっかり
やっぱ大事だよね。そういう人他人と他人だけどやっぱ人と人とね、うん、関係はね
気持ちよくそこはね何もそのぶつかったことに対してブチ切れてるわけじゃなくてね。
そう、
うん、そんな感じなので、うん、と思いますね。盗難は本当になんか心が痛いとか自分の楽器がだって盗まれたとかもう本当一部ですよね。腕が取られたみたいな。
そう
本当ですよね。
それですよ。
取った人だってそんなもんで例えば盗んだギターで何が弾けるんじゃって話ですよ、
ね、あ
でいい音なんて出ないですよ ね、
あれなん
で
取る人は売りに行く
んだろう。そうか自分で弾くんじゃないのか、
う
ん、
そう
売るのか
あれはやったって言って売れるってなんだと思う。
ああそっか
やってる人ってさ
取れないですね。取らないで確かに確かに。
でまして人様の楽器でステージに立ちたいとか、うん、
ボコボコされるわ。
そう。そんな
そっか売るんですね、
うん、多分そうだと思う。
なるほどなるほど。
そんな人いたら俺も大変なことになる。
大変な
ことそんな人
僕が見たことない無欲さん呪文とか使う波動使いそうやどうすってドラゴンボール並みの波動を出しそうですよ本当に
練習しとかないと
さすがにその時はね無欲さんもね
もうダメだね。
いやそんなもんもうね、うん、絶対ダメ、まあ、僕工事現場で塗装屋で働いてた時とかも、うん、例えば大きいその機械とかを、うん工事現場に置いてたらやっぱ盗んで売る人いました。
あ、
うん、やっぱりああいうのって夜中完全に忍び込んで、うん、でも同じ現場で働いてる他の業者の人なんですよ、
うん、
知ってるから、うん、あの塗装屋がこのな機材持っててこれを例えば工具屋さんで売ったらいくらなら知ってるんですよ、
うん、
だからあれも絶対大きいの100キロぐらいする吹き付けの機械とかは絶対ロックして足場に繋いどかないと取られるし、
うんうんう
ん、取られてたまったもんじゃないかな。もう
あれダメだよ
盗むんじゃないよ本当に
本当に人の
人のものをね
人のものを取っちゃダメだよ
取っちゃダメだよ
あでそうまあこれはちょっと後で話すわ
分かりました本当ね、うん、ってことで本当皆さんね取っちゃダメだよってことで
取っちゃダメだよ
あのね絶対バレるし何かしらの報いは絶対人生そうなってますからね、
うん、そう
絶対ね嫌なことをそんなことしたら連鎖でその人に
戻ってくる
、うん、絶対戻ってくるからね。
倍返しだよ倍返し
倍返しですもう倍じゃすまんぐらいの
本当に、ね、倍じゃすまん返しだよ
倍じゃすまん返しですよ本当に
面白いな
面白いですねってことで次のコーナーもね無欲さんよろしくお願いしますってことでこの辺で1曲聴いていただきましょう。ラブトラで Call Me Baby
Baby
った聞きたかったことだけが残ったさよならしか言えなくなって言葉にはもう頼れずうずくまった
。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せてスウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
スケキヨのそれいけ日本フリートークのコーナーですはははは。ってことですね、今日特別にというかラジオ風景を動画にも撮影していて、これが何かしらの形で使われるのかな。こういうの先に言ったら怒られるのかなね、こういう形で、でもこうやって撮ってこのラジオも50回超えてるんですよ実は。
はい、すごい。
1ヶ月に2本撮るから25回ぐらいってことはやっぱ2年3年目ぐらい、3年目の途中突入して、いやーってことですね。でもよくさんもなんかラジオパーソナリティとかやってそうというか、喋り方的に深夜ラジオとかやって、
あと深夜ラジオ
だ。よくさんあれが似合いそうなんですよ、こうやって後ろの音楽ない方、無音で一人で喋る人、お相手は無欲ですっていろいろプロレスのこととか、うん、
一方的にね
この前そうだから、僕のアーティスト仲間の靴間ゆうきさん、このまあ、うん、ミュージックゼロにもいる靴間ゆうきさんとね合わせる機会が無欲さんにあったんですけど、靴間さんが言ってたのは、無欲さんがその靴間さんのこの体を見て、うん、この体でプロレスやれますかねって言われたんです基準がすげえなとってことはやっぱ無欲さん的にはプロレスラー体型の人を見たときはなんかやってますって聞きたくなります。
いや格闘技と
全く
たまたまそこに彼がいてそれなんか絡まないとかわいそうかな
ありがとうございます、すみません、ありがとうございます
なんかいい人そうだった
そう、彼もアーティストでイエモンとか奥田民生さん大好きで、
はい、
よく弾き語りで、ね、最近、うん、僕とよく当たることもあるので、無欲さんともそのうち当たると思うんですけどもね、
う
ん、
そういう形でやりましょう
ねえ、プロレスの話ちょっとしてみます。プロレスというか、じゃあ大前格闘技の話したいな。
格闘技
の漫画とか見ます。漫画というか
格闘ドラゴンボール
ドラゴンボールドラゴンボールは格闘技なんですよかね、あれはなアクション なんですかねあれはヒューマンドラマ違う、
あれはもともとはギャグ漫画から始まったんだよね。
あ、
そう、で
悟空がちっちゃい頃ですか。
そう、
はいはいはい、
要は漫画の設定上でギャグ漫画だから15ページ連載だった。
はいはいはいはいはい。
でもあの漫画の連載ってページ数が決まってて、
はい、
確かストーリーになると1話に対して19か20
ページ、もうちょい書いていいって話なんですか。
そう、
なるほどな、
ページ数が違う。
ああ、
そう、連載のだから、
それで鳥山さんが
要は出だしがギャグ漫画だったから、
はい、
もうずっと15ページで最
初、はいはい、
だから格闘漫画になるつもりはなかったんじゃないかな最初。
あ、
多分
途中でシフトチェンジ、
うん、
僕それなんか幽遊白書の最初の頃もちょっと思ってですね。
あ、確かに
最初はがっつり戦うつもりじゃなくて、うん、1話完結の毎回、うん、その死んだ人の、うん、なんかこの何ですかね、こう成仏するためのユースケがこうやって終わり、うん、はい完結、はい完結って最初やってたんですよ、
うん、
したらこう比叡が出てきてクラマンが出てきて、うん、あれなんかこれもう戦いがすごいことヒートアップしてな感じました ね、一番終わりかなと最初は思ったんですけど、
格闘漫画の土台を作ったのはドラゴンボールかなっていうのはあるかもしれない。天界寺武道会みたいな大会があったりとか、
だって だってあれをというか大会ってやっぱ盛り上がるじゃないですか、うん、グラップラーバキもそうですし、有楽賞もやっぱりいろんな選手が出てきて昔敵やった人と仲間になったりとか、そうそうそうそう、ああいうのは確かに、うん、やっぱ不良漫画は不良漫画でやっぱりその高校との戦いがあって、うん、でもやっぱり何校か一緒になって強いやつで他の県に行ったりするのがやっぱりそのロクデナシブルース、うん、クローズとかの流れ、うん、ロクデナシブルースも面白いです。
やっぱ鬼塚編が一番面白かったのかな。
面白いです
ね
あれやっぱりいい漫画ですね、
うん、そうい
い漫画に多いのはなんか僕敵キャラも、うん、なんか心底悪いやつじゃない時ってあるじゃないですか、うんうん、そう鬼塚には鬼塚の正義があっていい男なんですよね結局みんなね。
あいつすげえいいやつなんだ
よ四天王の、うん、思った。最初来た時はなんかうわなんて非道なと思ったけど、最後の方見てたらなんか前田を助ける場面とかもあって他のね、うん、渋谷のやつらと戦ったりみんなねありましたね。ビーバップもやっぱ読みました。
ビーバップはあのね俺映画派だった。
あれですよね
普通 の,
あ
の
中村徹さんと
中村徹と、はい、清水浩二、
はいはいはいはい、はい、どちらですか。
俺は当時は広志要は清水浩二さん派だったんだけど、中村徹がかっこいいっていうのに後々気づいてきた、
うん、あ魅力というかね、うん、あれ分かれますよね。
分かれる。
あれ僕の定義で、うん、あのビーチボーイズの反町派の人は広志派なんですよ、
う
ん、で竹野内さん派の人は、うん、トールさんだそのちょっと綺麗めというか、うん、ワイルド系と綺麗めで、うん、これ僕思うんですよね。
ああそうかもしれない。
多分危ないデカもそうなんですよ。
あ
タチさんと、うん、そうあとパイレーズオブカリビアンねどんどん出すけどジャック・スパローがヒロシですよ。
お
ーオーランド・ブルームがトールさんです、うん勝手に僕はなんか2人主人公男がいる時って、うん、やっぱりやんちゃと、うん、ちょっとクールな
分かれるよね。
分かれます、うんまあ、僕はどっちにもなれないんですけど。
でも、スケキュー君はどちらかといえばクールの方なん
で多分そっちに行きたいです、ね、
だから、ジュン君がやんちゃ
で、そうですね、ジュンが広志、
もう、ジュン君なんかもう、ミスターやんちゃでしょ、
そうですね、あれ、本当ね、ラジオでこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、本人に、あれ、怖そうな見た目で、まあ、でも、ジュンさんってすごく、でも、人当たりいいし、優しいみたいな、その、うん、なってるじゃないですか、うん、あれ、本当に怖いですからね、これね、一周して僕は言いたい、みんななんか、うん後輩たちとかっていうか、うん、アウトブレイクの若手の子たちが、うん、ユンさんって最初怖い見た目だけど喋ったら優しい、うん、言うんですよよく、
うん、
で結局、うん、俺より怖いし俺は喋りづらいって言われるけど、うん、僕は怖くないですからね、
うん、
こんなことラジオで自分だけ喋る権利あるから、ね、怒られますよこれ。
いやそれはあのパーソナリティの
特権ですよねこれ本当にね。だからねジュンは怖いんですよ、うん、本当にみんな怒らせん方がいい僕が止めに行かないから
。俺と彼はあのなんだろう筋をちゃんと通すタイプで、
そうです
だからそれと違うことをやったらやっぱ注意するだろ
う。そうそう怖いっていうのもその理不尽っていう怖さではないです、うん、もうきっちり筋が通らないことをした時に鬼になるっていう、うん、そういうことですね。間違った喧嘩はしない人なのでね。
彼は熱い
ですね。無欲さんもなんかお気に入りの感じしますもんね。なんか無欲さんの口からそのブッキングとしてもなんか認めてるってか、すごく純くんはお気に入りですごい好きなんだよってブログにも書いてたから喜んでましたよ、うん、あいつは。
彼はすごいよく考えて作ってくれてるなと思って
一日一日大事にしますね、うん、確かに。ってことで純くん褒めてますよ、無欲さんが、
うん、素晴らしい
時間そろそろですかね。そろそろですね。かなり過ぎちゃった
。早いんじゃないかな。これは
いや1分押しちゃいました。
時が経つの
時が精神と時の部屋の逆ってことですかねでもあのねって言ってたみたいあの次回の放送も無欲さんとお送りするので、はい、またね次回16日からも会えるので16日からは坪松さんとね、はい、無欲さんと3人でお送りするので次回も聞いてください、はい、次エンディングです。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ オージーです。 DJ オージーのつれづれオジー日記、この番組はですねつれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり盛りだくさんの楽しい番組でございますのでぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ー。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ桑島雅彦志高く行こうよゆとり世代
共に目線上げて Don't stop, don't stop It's my way 目の前の道を行く It's my dream 暗闇だとしても It's my love 欲しがらず与えてゆく時に流されそうでも
「ミュージックゼロチャンネル」パワープレイ桑島雅彦志高く行こうよゆとり世代
ミュージックゼロチャンネル
スケキヨとノーパンジンギスカンエンディングです。番組では皆様からのコメントや待機連呼になってきたなこれコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどお待ちしています。番組公式ツイッターアカウントもあるのでミュージックゼロチャンネルぜひフォローして、情報をゲットしてくださいってことで無欲さんエンディングです。
はい、
はい、告知事などあればお願いします。
告知がですね7月の22日にですね下北沢バラックブロックカフェというところではい、TOW という TOW と書いて TOW というユニットがいるんですけども、
はい、
そのユニットとツーマンライブがあります。
うん、
そのツーマンライブにぜひ足を運んでいただきたいなという。
持ち時間はどのぐらいずつあるんですか。
1時間1時間
です。おー強い、
はい、
1時間無欲さんの音楽聞いたら洗脳されてます
いや等もすごいですよ。
熱いですね。ツーマンとか持ち時間が長くてじっくり普段聞けないことも聞けるっていうのは嬉しいですもんね。
そうなんですよ。
はい、ぜひ情報はツイッターなどから。
そうですね、ツイッターやってますんで無欲で検索していただけるとですねポンって出るものがあるので、はい、ぜひ
よろしくお願いします。ということで、僕バイタルソニックコーポレーションスケキヨは、そうですね、バイタルのホームページできたのでバイタルソニックコーポレーションなどで調べていただいてバンドの情報も弾き語りの情報もぜひゲットしてくださいってことですね。そんぐらいかな。あ、ライブは7月はバンドライブがですね7月14新松戸ファイヤーバードであります。あとは7月29日に、弾き語りワンマンもあるのでぜひお願いします。他の路上ライブなどもお願いしますということでですね、今日いかがでしたか。よくさん早かったですかね。
早いですね。
あっという間に。
あっという間ですね。
これ2本でよかったですね。1本だとだってもうこれでもう無欲さん、うん、お別れですなのでもう終わりですからね。1時間番組でちょうどいいかもしれない。1本だと早い。
早いですね。楽しかった。楽しいとやっぱ早いですね。
早いですね、
うん、
案外告知が早く終わって時間余っちゃうっていうね、まさかのね。
そのパターンか。
うん、そのパターンですね次回ちょっとミョークさんも僕もコーナーをちょっと考えてて、
うん、
こう即興でパッと出たお題で30秒1分の曲をピャッと作ってちょっとやってみようと思うコーナーも、
う
ん、やりましょう。この番組でその僕のギターの生音出したこともないのでちょっといろいろやってみようかなと。即興できるかな俺。
4号でいきましょう。
4号で、うん、ギブソンの4号でいこうと思うんで、ね、最後は無欲さんの曲を流していただけるそうなんですけども、は
い、よろしくお願いします。
最後に曲タイトルの方をお願いしていいですか。
はい、無欲で生きることを選んだ君へという曲です。
はい、では今日は無欲さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。
君のための歌僕が歌います。他にも似たようなことを歌うシンガーソングライターがいる中で君のための歌僕が歌います。僕が歌うことで君の何かが少しでも動きよく変わるならどっか行きたいな。この見慣れた景色変わるまでどっか行きたいな。君の目が少しでも笑えますように考えるのも嫌でしょ。誰かに聞くにも聞けないしそんなことって大事なことを軽く安く言われたくないでしょ。感じたままに本能のままに君が描く色彩を信じて
色彩を信じて行けばいい行けばいい行け行け行け行け、そのままじゃダメだぞ後悔するぞ、そのままじゃダメだぞ絶対後悔するぞ、行けばいい行けばいい行け行け行け行け、現実に負けんな死んだまま生きんな、現実に負けんな死んだまま生きんな、